映画館を沖の皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
どうも、南です。
本日はシンゴジラの初日でね、金曜日ですか。
金曜日です、
見てきました、
はい。
さあ、そんな我々は一体どんなサイゼリアデザートを注文するでしょうね。あの、前回もね、ギャレス・エヴァンス監督のゴジラやったもんね。
そうですね。いやー、悩むな。前回は多分俺このデザート北海道みたいなものを食った記憶あるんですよね。
あ、そう、もうそういうのもちょっとね、考慮する材料として入れてもいいと思うんだけど、何しろサイゼリアデザートは評価の幅があまりに狭くて。
そうですね。松竹梅みたいなものです
かね。本当だよね。
まあ分かりやすくていいんじゃないですか。
まあね、そうだね。どうしようかな、
どうしようかな。最初のファミレス映画館の時になんか小泉さんが、
あ、すいません。じゃあ、アイスティラミスとドリンクバーお願いします。
あ、高いですね。シチリアンレモンのソルベとドリンクバーで。
シチリアレモンのソルベが1つ、ドリンクバーが1つ、
はい、
以上でよろしいですか。
お願いします。
失礼いたしました。
何にそんな不満があるの。
いや、
ギャレス・エヴァンス監督のゴジラよりも下だ
俺的には。もう、
あ、そう、
そうですね。
なんかゴジラファイナルウォーズだったらどれに。
あ、ゴジラファイナルウォーズだったら俺多分、そうですね、ケチャップかなんか頼めたらケチャップになれるぐらいじゃないですかね。
あ、そう、あの、間抜けな、なんか銀色の円盤の CG とかね、しょぼかったね。あれに比べたらもう天と地ほどの人。
まあそれに比べたらですけれど、なんだろう、予告編で本当に面白い日本映画を作りましょうって言って、
言って
ましたよね。
今日の予告もなんか始まる前にかかってたよ。
結果お前が面白いことっていうのはエヴァンゲリオンのパロディなのかと思って、
以上のメニューはそれでしょうか。
はい、
それ思ったらなんか腹立ってきちゃって。
まあね、音楽も共通点があるしね。でもあれは、踊る大捜査線でも、
まあ、やったんですけれども、見たことないことをやってくれよと思って。
あ、そう、
せっかく
見たことないこと結構いろいろあったよ。
あのゴジラファイナルウォーズやった時に、あのゴジラ作ってる会社の人が、ゴジラはもう次の新しい技術が、発明されない限り、あの新しいことが生まれない限りは新しいゴジラを作りませんって言ったんですよね。もうエヴァでやってることとか、下手すりゃ、あの、何でしたっけ、長岡花火物語とか、あんな感じの情報量ぐわっと詰め込んで、ゴジラがあんま出てこないっていう映画は、ゴジラがやりたかったことなのかと思って。
あ、そう、
なんか見てて、
でもね、俺は大好きな、近年最も好きな怪獣映画はクローバーフィールドなんだけど、1の方
俺は嫌いだったんで。
あ、そう、あれとあれもね、もちろんね、怪獣がむっちゃ少ないんだ。
なんか何歳いいんでしょうかね、なんか、
どころ
興ざめするんですよね。その
ほう、
ゴジラが出て最初にあの変な形で出てきて、
あれとゴジラが戦うんだったらどうしようかって思ってヒヤヒヤしたよ。
でもちょっとグエムルっぽくて俺ちょっとワクワクしたんですよね。
なんかね、間抜けなやつ、
であれが街中ガーっていった時に車がプワーンって飛んでったりとか、船とかがこう、来たとか、あの逆流してなんか来たところを見た時に、これは期待できるかもと思って、
あれね、俺はよく最近釣りに行くので25川でああいうことが起こったらああいう風になるなって思ってたよ。
すごい期待してて、だけれどその次のなんか臨時ニュースが、テレビの臨時ニュースの時に、国会で何々が決まりましたって言った時に、後ろにピザ屋のバイクが走ったんですよね。
あ、そう、
ものすごい間抜けで、全然なんか危機感ないじゃんと思って。
それは現場から離れた場所だったんじゃないの。
離れた場所ですけれど、なんかあまりにも離れててもさすがに、なんか映画を作る上でそれ入れちゃダメじゃんと思って。
なんか、まあ、でもそこはあえてなんでないかな。
なんか東京がこんなにパニックになってるのに、なんか、
いや、やっぱパニックになってても日常性とか緊張感のない人がいるっていうさ、 だって内閣だって経済の方をずっと気にしてたじゃん。
なんかそこが俺はもっと真剣にやれよっていうか、うん、そのゴジラが一回海に戻ったじゃないですか、うん、でそこからあの怪獣に関してどうのこうのの会議があるじゃないですか、
うん、
でも一回もあのゴジラを 海を探そうという場面がないじゃないですか。そこが納得いかなくて
本当にな
んかそこの会議だけ見せて、うん、なんかあのゴジラに関してなんか探索してますとかっていうのはないんだと思って、
うん、
真剣なとこやってるっていうなんか会議だけを見せて、うん、なんかそのゴジラを追ってますっていうところが全然見せてくれないからすっごいイライラしちゃって。
この映画はね政治と科学者映画だよ。
そう思えば別にいいんですけれど、うん、ゴジラってついてるんでやっぱりそれは暴れるところも見たいですし、
暴れるところは結構やってたよ、
ね、やってるんですけれど、あの逆にゴジラに整形してからの暴れ方がなんか俺は面白くなくて、
まあ都合よく東京駅で休んだりね
っていうことばっかりで
まあでもね俺はねすごいこの映画で一番良かったのは、うん、怪獣映画で通常兵器が歯が立たないっていうのが、
そこは確かに
すっごいさなんかああみたいな、またお約束ねみたいなのなんだけど、それをこそをちゃんと見せ場にしてるっていうところがねすごく良かった。
上からミサイル落ちても一回ポンってワンバウンドするじゃないですか、うん、ああいうところはいいなと思うんですけれど、うん、だけれどその前に集中砲火するじゃないですか、
うんうん、
ゴジラがちょっとでも動くと街の電線とか動くシーンをそれまで見せてたのに、集中砲火すると、うん、電線は動かないわ、街は震えないわっていうのを思って、なんかリアルに作りたいのか急にリアルじゃなくなるのかが分かんなくなっちゃって。
よく見てるね。
いやなんか変に引っかかったんですよねそれが
あそう、電線なんか一切気にならなかったよ。
なんか青空でやってるから逆にそういうのが目立っちゃって、うん、今回のゴジラって、
うんうん、あそうだね、なんだっけパシフィックリムとかやたら夜だったもんね、
だからパシフィックリムとかでやたらなんかロボットがちょっと動いたりすると、うんうん、街中が揺れるじゃないですか。徹底的にそれを見せられてたんで、
うん、
ギャレス・ウッドスの方も割と、うんうん、そういうのがしっかりしてた気がするんですよね、うん、
あとね良かったのはねギャレス・エヴァンス監督も結局さ、ゴジラともう一匹の怪獣と戦うっていうので、見せ場を作ってたじゃん、ちゃんと人間とゴジラとの対決だけで最後まで持たせたところが素晴らしい
と。まあそこをエヴァのパロディでやるっていうのは俺はどうかと思ったところもあって、
あそう
なんかヤシオリ作戦ってヤシマ作戦の
エヴァは、でもエヴァと死との戦いじゃん、
死とゴジラっていう感じで、
うん、
途中からそんな感じだなと思って、
うん、まあでもね得意なことをねちゃんとやって失敗しないようにやるっていうのは立派なことだよ。変なことをやってなんだこりゃってつまんないもの作るよりちゃんと面白くしてたもん。
なんかところどころその会議のあの間抜けさが俺は気に食わないんでしょうか、
ね。まあ、石原さとみが露骨にアスカラングレーと桂木美里を合わせたようなキャラで、
この人普通に日本語喋ってても字幕いるなと思って、
うん、
あとは字幕の乱用とか以下略とか出てくると興ざめするんですよね、うん、
読めなかったね。なんか特に外国語が出てる時に、
でなんか外国の大使が3人揃って順番ずつ喋っていくとか、
うん、
なんだろう話がこう噛み合わないっていうか、
うん、
なんか一人一人アップになって喋ってて、
うんうん、
意見を言いたい人は次のカットになってアップになって喋るっていう、なんか会話としてなんかおかしくないっていうのが、
うん、
なんか見てて真剣な会議ではないような気がするっていう。
あそう、
なんか怒号とかあってもいいじゃないですか、
うん、
全くそれもなく、うん、個人の意見を難しくバーッと言って言い終わってからまた話になるから
は
なげーなーって思っちゃって。
いやでもねちゃんとね 俺は本当に頭のいい人が頭のいい世界をちゃんと描くのって大事なことだと思うんだよ。これは政治のシミュレーションとして、あの9.311 の原発の後のこととか処理のこととかすごい踏まえて作ってるなと思って。
それでゴジラを今回持ってきたのは俺が食い合わせが悪かったのかもしれないと思ったんですか、
ね、だからパニックにおける政府の対応っていうのをちゃんとやろう、うん、
それの映画ならまだいいんですけれど、うん、やっぱそれにトップスターのゴジラを持ってくるっていうのがなんかそれこそグエムルだったら、うん、あの未知の生物だったら、うん、俺らにも知識がないから、うん、あの本当に怖いっていうのがあるじゃないですか、うん、今までのゴジラを出してきて、
その
ゴ
ジラを世界の中の話じゃ、あの中の世界の人らの中ではゴジラ初めてなんだもん、
まあ、でも見る側としてはある程度知ってるから、うんうん、放射能吐くぞとか、うん、そういうのもあるわけじゃないですか、う
ん、
だから
放射能もね科学的にちゃんと成立させようとして SF として頑張ってたよ、うん、
でゴジラ出した割にその背中から新しいビームみたいなの出したじゃないですか、うんうんうんうんゴジラなのかなとかなんか、
うん、いやそこは新しいことをやったんでないの？
いろいろ悩んじゃって、
うん、
なんかうーんとふざけんなって思ったところも結構、うん、
だってね、じゃあどんなゴジラなら納得すんの？恐竜だったら納得するわけ？
いやなんか結局その今までその自衛隊の許可とかあって使えなかったものとか、それとハリウッドに負けないような CG ができますっていうゴジラが出てきて、新しいことをやろうっていうんであれば1回目はゴジラを動かしてほしいんですよね。なんか
ゴジラ結構動いてたよ。
でもこの2時間で考えたら30分ぐらいですよ、凝縮したら。
あのね、スピルバーグが言ってたよ、今だとジョーズを作ったらあんなに面白くはできなかった、なぜならジョーズを出しすぎるから。
あでもなんだろう、
やっぱねゴジラを描こうとしたらそれなりに街もぶっ壊さなきゃいけないし、それしょうがない、尺をもっとものすごい手間もかかる。
なんかゴジラを見に来たっていう感じじゃないですよね、見てて。
あそう、でもゴジラ今までのもね、そんなにゴジラ出てたかって出てないと思うよ、過去のゴジラも、まあ、割と人間ドラマで頑張って尺を埋めてるところってあるよ。
俺が見たいのはそのあとはパニックが見たいっていうのもあるんですか、
うん、まあ、今回はねそれこそクローバーフィールドの対局にあるように民間地をバッサリ切り捨ててるんだよね。クローバーフィールドの素晴らしいところは最後までボンクラの酔っ払いがあのパニック状況をの目線で描いてるところなんだ。
でなんか収束したじゃないですか、うん、したらすぐ体育館を移したんですよね、うんうん、で体育館のみんながちょっとみんな笑ってるんですよね、
避難所、
あの避難所の、
うん、
311で被害を受けた人とかって、うん、たとえなんか収束してもそんなすぐには笑顔じゃないだろうとかなんか変に思っちゃって。
どうだろうね、
なんかその
そこは当事者に聞いてみないとわからない。
なんかゴジラが倒れました、あの被害を受けた人たちが笑って走ってますとか、
納得してたら納得するの？
いやなんかあそこにすごい複雑なもの感じちゃってなんかなんだろう、そのやっぱ逆流とかその津波みたいので追いかけられてる人とかのシーンがあるんであれば、うん、なんかあそこが納得ができないっていうか、
あの計画停電を思わせるどんどん電気が消えていくところとかすごい良かったよ。
もうちょっと見たばっかりなんで冷静さがないと思うんですけど、うん、
でもねあんな CG を東京舞台にあんな完成度で今まで日本映画じゃありえなかったわけじゃない、うんうん、それこそハリウッド映画のアクション映画とタメ張るぐらいのクオリティで、だってまああの間抜けなさ合成のさちょっと不自然ななんか輪郭が見えたりとかさ、そういうところをさ極力一生懸命頑張ってたよ。
なんか
霞が関もビルがボコボコにやられてたし、
そういうところは確かにいいんですけれど、やっぱりでかい画面で 見に行って、結果みんなのアップを見せられてっていうのが長く続くと、しかも難しい話を早くして、なんかスピーディーに見せてるでしょっていう感じが、なんだろう、エヴァの時は 1話 30分とかだったから、バランスは良かったと思うんですけれど、
あんなね、オタクアニメをね、一生懸命作ってた人らが、並みいる日本映画の名優たちを、もうちょい役で使い倒してんだよ。
でもこれ多分ですよ、これ他の国でも同じことを言うと思うんですけれど、多分人気出ないと思うなと思って。
あ、そう、どういう意味で？
政治的な話よりやっぱゴジラってやっぱ暴れてた方を見たいっていうのはやっぱあるんじゃないですか、
ね、いや俺は過不足なく暴れてるところは見れたと思うよ。
そんな日本のそういったコメディチックに作られた、あのたらい回しのなんか政権みたいな感じのとかっていうのを見たいとは思わないと思うんですよね、ゴジラってついてるんであれば。
ね、どうだろうね、それは外国の人に聞かないとわからない。もう日本人だってアメリカ の, あの大統領が出たりそういうの喜んで見てるよ、リンカーンとか。
でもなんか
リンカーンはもうすっげー喋ってるだけだったよ。
そうですよね。なんだろう、その難しい話と難しい字幕、だけがこう流れて、俺らに完璧に理解させようとしてないっていうのとか、
ただね、俺もね、どっちかって言ったらクローバーフィールの方が断然好きなんだよ。その政治家とか科学者が難しい話をしてても、まあ、心にはそんなに響かないよ。だけどそういうのをちゃんと丁寧に描く人がいるっていうのは大事なことだって思う。自衛隊もかっこよく描かれてたよ、リアルに。あの立場を守って
民間人がいるから撃てないとか、そういうところは確かにいいと思うんですけど、ただその最初に出てきた怪獣が、あのこの姿だけじゃ私たちは理解できませんねみたいなのを3人の科学者が言うじゃないですか、
東洋学者。
ああいうのとかもういいんだけどなっていう、
だからそれにそれじゃダメだっつってならず者集団みたいな組織してたじゃん、
なんか回り道多くないかなっていう、
リアリズムだと思う。ただね、最初に出てきた、ちっこいやつがブワーッつってエラから血吹いたじゃん。あの時に釣りに詳しい科学者がいたら、エラの付け根をねチョンチョンつって攻撃すると血がブワーッて出て死ぬから退治できたと思うんだ。
まあ、あの時点ではまだ避難も軍事も動けない状況だった
んだけど、なんか本当にあのエラの付け根を切って水につけとくと全部血が抜けて鮮度が落ちないで締めることができる、生き締めって言うんだけど。
あと最後のオチが、巨神兵に繋がるのっていうのがすげえムカついちゃって。
そんな感じしたっけ？
ゴジラの尻尾から最後尻尾がガーッと映って、人間の骨みたいなのがこうなってて、一番上に巨神兵みたいなのがこう倒れてる、
カブとカブ。なんか意味がよく分かんなかった。
だからあれ、ゴジラがあのあとまた成長するとああいう風に人間みたいな形に分散して、最終的な形は巨神兵ですよっていうような、
そうなのかな、
ことじゃないですか。なんかっていう、
ただのなんかオブジェ的な表現なのかと思った。
いや俺はなんかあれは
イメージ的な
巨神兵だって、庵野さんと樋口さんのグループで巨神兵作ってますよね、
元々は宮崎駿なんだけど、
それこにつなげんのかと思って、
うん、それはつながったら京ザメもいいとこだけど、
なんかでもそれに
頑張ってリアリズムで作ってるんだから、ただの遊び出ないの
ですかね。なんか俺は許せなかったなと思って、
うん、まあ南くんは批判的に見てるからそう見える。
いや本当俺楽しみにしてたんですよゴジラ。もともとそんなゴジラって好きな映画でもなかったんですけれど、
これはね、金子修介監督以来にすごく良かったよ。
もう金子修介監督にやってほしかったかな。
金子修介監督はオカルトで描いたじゃんゴジラもさ、今回はそういう政治と科学で描いてて、こっちもすごく良かった。でクローバーフィールドはボンクラ目線で描いてる。
なんかもっとスカッとしたかったかなと思って。
そうか、どうなると納得するの。ゴジラがもっと動いてりゃいいの。
やっぱゴジラの倒し方かな、なんかあの列車で攻撃するところとかすげえ、うん、ちょっとこういうの
だってね、ゴジラに口から入れるんだよ、あの血液凝固剤を。
そこは面白いんですよ。
面白いけどさ、
そういう意味で
だってさ、あれさ、たまたま口が横向いたり上向いてるからできるけど、下向いてたらどうするんだよ。
だからとも思いましたけど、
もっと喉の奥までグーってやれば入るのかな。
しかも東京駅に寄りかかってる時ですからね。何の計算もねえじゃんと思って。
あれはね、親って思った。てっきりさ、あの硬い殻をなんかダイヤモンドで作ったドリルとかで破いて注入するのかなって思ってたら、口から入れるっていうCIA の拷問みたいなやり方だったよ。
あとそういう武器を作ってますみたいなのを、うん、なんか電話だけでやって、うん、何が作られてるのかが見せられてないのも
ちょっと、まあ、実際北越製紙みたいな工場を延々映してただけだ。
延々に映してだけで、っていう作る作業とか見せねえんだ。そこで一生懸命やってる人たちを見せねえんだと思って、うん、
まあでもあそこはそれだけだけど俺は胸が熱くなったよ。
なんかやっぱその災害とかに対して、うん、あの政治がどう動くかもいいんですけれど、うん、他の人たちそのパニックを受けて
る、ね、全くなかった、まあ、過去はあったかもわかんないけど、いろんな怪獣映画があるから、それを今現在の政治で政治状況で頑張って描こうっていうコンセプトなんだよ、うん、そのコンセプト自体がもう気に食わんと言ってるんだ。
なんかその暴れるゴジラが見たら、もっとなんか納得する。
ただ俺はゴジラがプレデターみたいに下顎が割れたところはちょっとかっこ悪いなって思
う。あ、確かに。あのレーザーのあれもなんか、うん、あまりにも
背中から出るビデオみたいな、
まっすぐすぎて、なんかもっと生物だったらもっといびつに、
レーザーはまっすぐなもんじゃん。レーザーだもん。
なんかでも
液だったらさ、そうだけど、レーザーはまっすぐだよ。
あの放射能も今回なんかスパーって切れるようなレーザーみたいなの映る、
うんうん、
なんか生物と
あれはね、でもレーザーなのか何なのか、ね、熱放出なのかよくわかんないよね。
なんか生物としてそのリアルに進化していくんであれば、うん、もっといびつなものを吐き出してほしいっていうなんか願望もあるんですけど、うんうん、
ま
あ、
ただ原子力だからね、
まあ、
原子力のなんかそういう放出だから、
うん、なんかあまりにもその、
うん、生物らしさがなくてもしょうがないんじゃないかな。
いや、生物的に進化してって進化していくんであれば、なんかそういったところもちょっとあってほしいかなっていうのと、やっぱりあの災害起きてるのに青空っていうのがなんかこう緊迫感がないなっていう気も、
普通に青空だよ、空は関係ないよ。
いや、なんか演出としてなんか、
ま、曇らせろと、
街が綺麗すぎてなんか災害が起きてますっていう感じじゃないんですよね、うん、その最後のあの作戦をやるところのビルの上だったじゃないですか、
うんうんうん、あそこレーザー飛んでこないのかなってハラハラしちゃ
う。それも思いましたけれど、割と近くでやってる割に、うん、周りのビルに何の綺麗なまま立ってて、
う まあ、レーザーの四角なんでないの？
四角なんですかね。
目視してたよね。あんなにレーザーどういう
な、あんなになんか四方八方からレーザー出てるのに、あそこに被害ないんだとか。
うん、あ来たら切れちゃうよね。
なんか変にそういうところを見ちゃって、
うん、
なんかもう少し話しっかり見りゃよかったのかなっていう。なんか大林監督の本当理由っていう映画、
うんうんうんうん、
事件に対して200何人が、うんうん、アパートにいる200何人が一人ずつワンカットで喋っていくような映画、ちょっと
マンション
か
アパートはそんなに部屋ないよ。
なんかそれを思い出したって、
うん、
なんか すっきりしないなっていう。でもその、まあ、ゴジラのその列車使った作戦はすごい好きですね、さっき言いましたけれど、
うん、まあね、うちの子は電車を見るとチンチンカンカンチンチンカンカンってすごい言うし、ああいう工事の車両を見ると工事って言うからこの映画見たら騒がしいだろうなって思って見てたよ。
まあ本当にあの最初に出てきた街のそのあの川の逆流とか船のやつとか、
うん、
ああいうところはすごい良かったと思います。ただそのさっき俺的にはその、うん、政治の話を扱うのはいいですけど、
誰が主人公だったらもっと納得する、自衛官か。
いやなんかなんだろう、誰だろうな。なんだろうな、何が俺もここまで行くと悪いのかっていう。
そんなね、批判だけして代案言わないのはね、ああダメだよ。
それはわかるんですよ、
うん、これなら俺は腑に落ちるって言わないと。
ああ、そうですね。もっとその、
うん、
あの人が主人公でもいいんですけれど、
長谷川さんが、
ええ、ならもう少し話を分かりやすくしてくれっていう、その漢字の多さとか第1回なんとか会議とかっていう、
うん、
ギャグにしか見えないような会議のあの字幕とか、
うん、
なんか真剣に喋るんだったらそのギャグはやめてくれとか。
そんなギャグだとは一切思わなかった。
あれはギャグにしか見えなくて、
あの
スーパーコンピューターの列とか、
あそこはちょっと面白かったね。
なんだよそれと思って、なんか真剣にこの字幕とかをやってるのか、
うんうん、まあ、あと石原さとみが40代で大統領になって
冗談だろうと思った。あの平泉成がでも言った、うん、こんなことで歴史に何も残したくなかったなとか、うん、ああいうセリフが結構あるならいいんですけれど、
うん、
なんか大杉蓮さんのその総理の、うん、なんかセリフとかは好きなんですけれど、
大杉蓮さんなんてね、ちょっと10年前ぐらいなんて紐みたいな役ばっかやってたんだよ。あそれが今や内閣総理大臣だよ。
でなんか
感慨深いわ。
あの生物が沖に上がってもすぐ立てなくてそのまま絶滅するでしょうって言った瞬間に、うん、えそうなのとかいうあの、うん、間抜けな感じ あの総理っていうのもなんかすごい良くて、
うん
そういうとこは好きなんですけどね、なんか、
うん、
なんか科学的に敵を倒そうっていうのを分かりにくくして、
うん、はい、ごちそうさま。
南条がどうのこうのであ の攻撃ができないとかっていうのを永遠に聞かされてもっていう、うんなんかもう説明文に聞こえてきたっていうか、
あの最初にヘリが攻撃を回避して飛んでっちゃうでしょ、うん、あの時なんてそれこそあの志願兵かいつ、いやローテーションですみたいな、うん、あれみたいなもんだよ、あの原発に海水をさ
あ、それは思いました。 それはすごい思いましたよ、うんそういうところに、は
っきり言って自衛隊がものすごい間抜けに見える場面で悲しかったよあれは。
そういうのは確かに
今回はでもちゃんとかっこよかった。
なんだろうな、科学的に折り紙です、折り紙がどうのこうのって言った時に、うん、はぁっていう
ちょっと意味わかんなかったね。
意味がわかんなくて で結局これでゴジラが倒せるんですっていう話が全く意味わからないまま、うんうん、や
まあ折り紙発見しなくてもその前からの凝固液は作ってたもんね。
でその前になんかあ多分この話の誰かのところでこの坊主の博士は気づくんだろうな何かをっていうのがもう見えちゃって、うんなんていう気にもなったり、
実際原爆落としたらゴジラはやっつけられたのかね。今までのパターンだと効かないみたいな
効かないみたいな感じが、うん、そうですよね。とにかくなんかその会話劇のそのところでなんか一人が喋ったら次の人が喋るっていうところになんか、うん、なんかリアルなのかな、リアルじゃないよね。
クロストークして言葉が重なったら聞き取れないじゃないか。
いや聞き取れないかもしれないんですけど、うん、そんな難しい話をして、うん、あの話終わってから異論っていうのがおかしくて、うん、異論があるんだったら途中で異論って言えよとか、
いや最後までちゃんと聞くルールにしようつって
なんだろうな。そうするとなんか急に物語っていうところが、うん、出ちゃって。
そんなこと言ったら普通にの映画だってちゃんとセリフ終わるまで次の人はセリフ待ってるよ。
なんだろうな、なんかちょっと俺的にそこの、うん、そこが合わなかったっていう。
そんなね、言葉が重なり合うようなドラマや映画ないよ。自主映画で下手くそな人がやってる時ぐらいで。
ああでもなんだろう、パニックのスピーディー感っていうのが逆に俺はそこがあると思うんですよね、うん、なんかエースとして、うん、全然パニックに見えてないっていうか、俺がそういうのにちょっと違和感があるっていうのは、うん、何かしらこのこういう状況なのにみんな落ち着いてるように自分 の, あのいるところの位置で話すじゃないですか、うん、なんか、
まあ、何キロも距離があるからでしょう、
まあ、
実際戦争だってさ、その最前線と後方じゃあんな感じなんでないの
ですかね。
なんか、うん、俺はそこは違和感は感じなかったよ。なんか政治家なんて下の門に戦わせて軍のさ上の方の人とかのんびりコーヒーすすってるもんだと思ってるよ。
でさっきも言いましたけれど、うん、アメリカ の在日してる人たちが3人揃って空見上げながら、うん、1人ずつ話してくるところとか、
うん、なんか他人事だもん、人の国がどうなるかさ。
いやなんか、うん、あの舞台劇じゃないんだからっていうような喋り方をするんで、なんか
そこは演出が気に食わないと、
なんか気に食わないなっていう。だからゴジラ暴れてるところとかすごい好きです本当にこの絵、
うん、
だけれど、うん、半分以上がなんか、うん、そういった演出だったところがなんか俺は気に食わないっていうわけです。
演出が気に食わない。
で最後の巨神兵でつながるっていう、うん、なんかところはなんか
さすがにそれはやんないでしょう。やるとやったらバカだよ。
いやでも巨神兵に見えたんです
よ、ね、そしたらこんなリアリズムでゴジラ作らないよ。
なんだろうな、何に怯えて、うん、あの試写会とかをやらなかったんだろうなとか変な憶測まで生まれちゃって。
そうだね、
なんかもっと自信があるんだったらなんかいろいろやりゃいいのにと思って、
う
ん、
大日本人みたいな感じだったのかな。
そんな感じにも見えてきたっていうのがありましたね、うん。
さあそういうわけで南くんは酷評でした。
いや酷まで、ま
あ、いや199円だよ。
まあでもゴジラ暴れてるところは本当にいいです。その列車の攻撃とか、はい、そういったところは本当に、本当になこのあのギャレス・エヴァンスのゴジラよりは好きなシーンですし、
うん、僕はギャレス・エヴァンス監督のゴジラより断然好きだし、日本映画の怪獣映画としてももう5本指には絶対入れちゃうくらいの傑作だったと思います。ではさようなら。
失礼します。